前回からの続き。
こんにちは。ということで、これは番外編の付録、
はい、
本のご紹介の時間がやってきました。
はい。
でね、前々回かなのシーズンでゲストに来ていただいた情報学研究者のドミニク・チェンさんをお迎えしています。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。再び登場ということで、
でね、デザインと発行をテーマにしたお話があったんだけど、そのようなテーマで、まあ、僕たち一人一人がどんな本を、まあ、参考文献として挙げられそうかとか、みんなにおすすめできそうかっていうことを、まあ、この回では話せればと思ってます。でなんでこれが、行われているかというと、この超相対性理論という番組、今ヒロさんと、まあ、僕を中心にやってますけれども、外部の方に、ね、編集をしていただいたりだとかっていうところで、何かと実費がかかってくるというのをサポートしてもらえたらという、まあ、スポンサーの方に入ってもらうとかで、今回ね、バリューブックスの内沼さんの話もありましたけれども、バリューブックスさんの面白い取り組みでコラボレーションさせてもらえると、我々が本をご紹介したら、本来だったらバリューブックスさんが手にするはずの書店の利益分というのを、まあ、番組の運営に当てて、良いですよというようなオファーをいただいています。
素晴らしい、
ね、でバリューブックスさんの取り組み自体が超面白いんで、
うん、
一部の、ね、出版社とか著者の方に中古の本であってもその利益を還元する取り組みとか、うん、エコシステムをまさになるというか、発行じゃないけど、その一つの土壌をみんなで作っていくっていうような気概にあふれた取り組みだと思うんです、
うんう
ん、そういう意味で我々も応援したいと思っていて、
うん、
今日本何冊かご紹介しますが、うん、よければぜひバリューブックスさんに行ってもらうと、この一覧が出てくる。
そうですね、超相対性理論書店なのかな、
はい、なのかな、ちょっ
とまだ分かんないけど、
はい、うん、から見てもらえればと思っております。
はい、
ということで、
ということで、
はい、
ちょっとこの発行に関わる本を私たちが時間の許す限り何冊か紹介していきたいというふうに思うんですけれども、
うん、
はい、
よかったらドミニクさんからよろしいですか。
うん、はい、これフライヤーさんのね、ブックラボでも取り上げさせていただいて、うん、まあそれこそ、ね、一回紹介しただけじゃ全く発行しきれないというか、うん、終わらないものとして今もずっと考えてる2冊の本を、ね、取り上げたいと思ってて、うん、1冊目が国分光一郎さんの修道体の世界、
はい、
という本、はい、ですね。で2冊目も先に言うと、政治学者の中島武さんの書かれた思いがけず利他、
うん、
利他主義とかね、アルトルイズムっていうふうに呼ばれてる、他者に利するっていうやつの利他ってやつなんですけど、
うん、
この2冊が、まあ、その発行っていうものを考える上で、まあ、すごく重要な概念を、ね、提示してるんじゃないかなと、
うんうん
うん、それはそこそ意思とかね、主体性とかっていうことの、うん、僕たち普段意思を持って生きてたり、決断したり行動したりしてるし、そこに責任を感じてお互いの関係を築くということをやってるわけなんだけれども、全てがそこに回収できないんじゃないかということを、この2冊の本を読むと深く思わせてくれる、
なるほど、
というものですね、うん、
面白い。
まあ、中道体の世界というのは古代ギリシャ語とか、
うん、
古いそのサンスクリット語とかね、インドヨーロッパ語族の中の言葉の中には、まあ、中道体という体があったと。で、まあ、僕たちは能動体と受動体っていうものの、まあ、二項対立でね、ものを考える、うん、触ると触られるとか、
うん、
教えると教えられるみたいな、常にする側とされる側っていうのを前提するんだけど、すごく古い古僧の言語のを国分さんがダイブして、
うん、
行った時に、その中道体という、もともとは能動体と中道体のペアリングだったということを突き止めて、でそこから中道体という考え方が、認識論がですね、
うん、
現代の我々の責任とか主体性っていう当たり前のものとして受け止めてるものをこう批判的にね、見直すということをやられてる、
うん、
まあ、すごく大きな仕事をされているというものになります。で中道体というのはつまりするでもされるでもないというところで、こう自然とそうなったとかね、自分自身がある状態にされたでもなく、したでもなく、なったっていうような、こういう主体性が曖昧な現象だけども、確実にその変化を感じるとかね、窓を割ったと、窓が割られたじゃなくて窓が割れたとかね、っていうのもその中道体的な、割れたっていうのはじゃあどこに責任があり、どこに因果があるのかっていうのが、
勝手に割れたんです。
そうそうそうそうそう。勝手に割れたんです。
野球
ボール
持ってる。勝手に割れて。
それドラえもんの中みたいな。
そうそうそうそう。
勝手にドラ焼きがなくなったんです。
中途体的。
なのかな。ほっぺにあんこついて
る。バレバレ。
まあでもあれですよね、うん、この責任みたいなものとね、よく国分さん言ってますけど、責任とセットになってるみたいなね、意識っていうのがね。
そうなんですよね。これは結構深い問いで、何かを例えばしてしまうとか、うん、それこそ依存症とかね、うん、自分では制御できない何かに突き動かされて何かが起こしてしまった場合とかっていう時に、でそれをこう刑罰とかね、うん、その責任っていうもので捉えるっていうことの限界を、うん、まあ、指し示しているということでもあり、うん、非常にこう切実な問いを、まあ、突きつけられるというところでもあるんですけれども、うん、他方でね、なんかそこの中道体という考え方を知ることによって、ある種の生きづらさに対する処方というか、うん、あ、こう全部をね、こう責任として可視化するっていうことを、まあ、そもそもできないんじゃないかっていう発想っていうのは、逆に言うとある種のね、ゆとりというか、そもそも全ては可視化できないっていうふうに、うん、認めることで生きやすさが生じるとか、うん、なんかそういう効能も持っている本だなと思って、うん、だから発酵食をね作るっていう時にも、うん、料理を作るっていうのとだいぶ違くて、料理がうまいっていう時にはね、私が料理しましたみたいなことを、うんうん、それこそある種の主体性と責任を持って語るんだけども、美味しい漬物ができた時っていうのは、うん、あ、できたっていう感じなんですよね。
おお、
そうそうそうそう。だって自分がね、そのアルコール発酵してるわけじゃなくて、
うん、
それは酵母だったり乳酸菌だったりが発行してるわけであって、で自分はそういう時どういう関係性なのかっていうと、あくまでそのね、微生物たちが活動する場を整えてる、まあ、庭師というか、
うん、
ハウスキーパーというかっていう関係だけども、なんかその自分がね、食べられる栄養素の高い食品が生まれているっていう達成感だったり喜びっていうものもある。ここは一つ、だから美味しいものができたっていうふうに、こう自分も関わっているし、別に阻害はされていないんだけれども、まさにその、ね、作ってる人たちと関係しながら、いい状態が生まれてることにまあ関与しているっていう感覚っていうのは、そのポジティブな中道体なんじゃないかっていうことを思っていて、で先日国分さんにとね、対談した時にそのような話をさせていただいたりもしてました。で、中島武さんは、国分小一郎さんの、まあ、ご友人でもあって、よくお互いの本で、お互いが登場したりして、
うん、
すごくそういう感じが、僕は二人のファンとしてすごく好きなんですけども、思いがけず利他というのは、突き詰めて言うと、利他的な行為というのは、思いがけずという形でしか生まれ得ぬということを、まあ、いろんな事例を語りながらですね、中島さんが書かれている、
うん、
非常に読みやすい本で面白い本だと思っていますが、ある意味やっぱりその国分さんの中道体ともつながる部分として、あげるとされるっていうね、してもらう側としてあげる側っていうところで、利他主義っていうのを考えることの限界を、うん、まあ、そこから出発していて、
うん、
ね、ジャックあたりという人が、まあ、コロナ禍の中で合理的利他主義っていうことを言い始めたことを、中島さんは本の冒頭と最後で、
うん、
まあ、批判的に取り上げて、つまり悪い人が他者に利することが結果的に自分に利することになるという前提に立って、なのでお互いに利することをするのがいいことなんだと、合理的な判断なんだということを、まあ、跳躍するとジャックあたりが
そうですね。自分をコロナウイルスから守るために、うん、まあ、出かけない、そうすると他者にも迷惑かけない、うん、だから他人に迷惑かけないことは自分も助けることだから、
うんうん、
だからいいじゃんみたいな議
論。そうですね、そうですね。でもそれを、まあ、中島さんは分かるけど、でも、ね、結果的にじゃあ目の前の人が例えば自分にこういいことをしてくれてる時に、うん、その前提で全員が動いてたら、
うん、
その人は自分が良くなるためにね、自分を良くしてるだけであって、
うん、
でその前提に立って本当に利他的な関係性というのは結べないんじゃないかってことをね、おっしゃっている。で、思いがけず利他という、まあ、タイトルに全てが詰め込まれているのですが、ね、非常に面白い話として、うん、ヒンディー語の予覚という、与える覚っていう、うん、まあ、文法があって、ドイツ語とか英語で言うとデイティブっていうのかな、ダティフってフランス語と言うんですけど、予覚っていうのがあって、与えられてるってことですね。だから感情表現とかで、私今日嬉しいですじゃなくて、
う
喜びが私の中にやってきました。
うんうん、
それは数学者のラマヌジャンという人が数式をねどんどんどんどんこうポンポンポンポン発明していって、で証明しろって言われてもできないって言われて、なんでだっつったら、女神様が自分の舌の上に数式を置いてくださっているから説明できないって、うん、予覚的な認識論っていうのかな、自分でまさにメイクしてるんじゃなくて、うんうん、やってきたっていうね、その到来してきたものとして受け取るっていう、まあっていうような話だったり、立川談志の文七元結という落語の演じ方とかね、本当にいろんな話ですね、うん、料理の世界で土井善晴さんの料理の仕方とか、
うん、
あとは染め物の世界の志村ふくみさんの草木との草木との関係性の築き方とか、いろいろなこうシーンの中によってその思いがけずやってくる、
うん、
それをどう受け止めるかということですね。でそこでそれこそ近内裕太さんの贈与性の話が引用されていて、まあ、結局利他行為ってものは受け取られて初めて成立すると、だから私がしてあげたって言ってる段階では利他的な現象というのは発生というか完結しておらずということを非常に力強く書かれていて、でそれは関係するところで言うとね、あのジョアン・トロントというそのケアの倫理学を90年代から書いてる人が同じような、ね、構造でそのケアの4段階というのを書いていて、まあ、ケアをあげる人が最初にいるんだけども、最終的にそれがリシーブされる、ケアリシービング、ケアを受け止められたということを検証しない限りそのケアという行為は成立しないということを、まあ、すごく通じてるなと思っていて、うん、ケアと利他性と発酵
なるほど、
うん、発酵的な、ね、関係というのもなんか微生物に対して、ね、してあげてるとか、うん、あと組織を、ね、発酵させるときにこうしてあげてるじゃなくて、思わずしてしまっているっていう状況を生きなければ結局非常に強い、ね、自分が自分がっていうところにとらわれてしまう、
うん
うん、そこからこう自由になるっていう発想をこの、ね、思いかけずリタという本を与えてくれてるなと思いました、
うん
うん、長くなりました。
あ、いえいえ、
いえいえ、
ありがとうございます、うん、じゃあ僕もいいですか、
うん、
発酵でもあるんだけど、メイクっていう言葉が前回のね、うん、シリーズでたくさん出てきたから、うん、ちょっと紹介する本を変えてみます。
はいはいはい。
なので、まあ、メイクと発酵の交差点で僕がちょっと思い浮かんだ本で、今を生きるための現代史、
うん、
渡辺敏子さんという詩人の方の新書なんですけれども、今を生きるための現代史っていう本があるんですね。講談社現代新書かな、
うん、
なんでこれを選んだかっていうと、この渡辺敏子さんめっちゃいいこと言うんですよ。今日本で生きて教育を受けると詩との出会いが良くないっていうんですね。
あ、現代詩って詩の詩ね、
ポエトリーね、うん、コンテンポラリーポエトリーですね、
うん
はい、日本で教育を受けると小学校で国語の時間にその授業として受けるから、あたかも答えがありそうだったりとか、
うん、
読解しなきゃいけないっていう形で出会うじゃないですか。でもそれっていわゆるメイクに乗っかるならば、なんかメイクセンスしようとしてる、
うん、
意味付けしたり自分の中で合点がいくように捉えるっていう方向にバイアスがあるんだけど、そうじゃなくていいんだよっていうことを言うんですね。
なるほどね。
なんか詩は教科書で解読するものじゃなくて、いいと思えるものを繰り返し読めばいいっていうふうに彼女は言ってて、でそれは詩との和解であるっていうふうに表現するんですよ。
和解か、
うん、ね、日本の教育の中だと悪い方でしか出会えなかった詩と和解するっていうような、そういうイメージもあるかもしれないね、
うん、
これすごく面白くて、結局でもパッと読んで意味は分からないじゃないですか。でそれでいいんだよっていう話なんだけど、メタファーとしてはなんか自転車のようなものを彼女は言っていて、うん、結局最初に自転車乗ろうとするときに補助輪つけるけれども、やっぱり補助輪を外したいと思うし、乗れるようになったらどこまで行きたいと思う。でそれは簡単なままでずっといいっていう人ってあんまりいなくて、やっぱり補助輪外してみたいなっていうふうになることと同じように、
うん、
たとえパッと見難しいものでも付き合っていきたいと思えるものがあるはずで、うん、まあ、そういう詩に出会えるといいですよねって話なんだけど、詩には2つがあるんじゃないかっていうふうに言ってるのが僕彼女の話ですごく好きなところで、すでに知っている記憶と響き合う実感を再現するようなものが1個目で、もう1個目が幻の未来と響き合うものっていうふうに言ってて、まだ自分が体験していない感覚とか想像みたいなものに半歩自分を連れ出してくれるものがある。すごくそれは実験的な表現だったりするんだけど、その言葉を通してしか感じられない新たな体験が訪れるっていうのが2番目のその幻の未来と響き合うことで、
うん、
え、そんな世の中の捉え方があるの、こんな言葉と言葉の出会いがあり得るのっていう、ね、でこれは未来と響き合うっていうのは過去の反対の未来っていう意味じゃなくて、今 ここみたいなのを象徴するような現実の世界線となんか別のところにあるイマジナリーな世界とか、そんなイメージですかね。でこの辺って大事なテキスト分からなくても読み続けるみたいなのって、テキストと自分の関係を発行状態に置いておくっていうような、そういう捉え方もできるなと思って。
確かに、ね、
うん、で個人的には大学生の頃とか卒業して数年最も詩を読んでいて、最近詩集あんまり読めてないなっていうなんか反省みたいなのがあるんですけど、またその詩みたいなものを取り戻したいなっていう思いも込めて、これを一冊で読みました。でほんの一言だけで2作目を紹介するならば、建築家の青木淳さんによる原っぱと遊園地ですね、これめちゃくちゃブリーフに言うと、空間作りって2通りあるかもしれない、超大雑把に言うと、遊園地はあらかじめこのように楽しんでくれっていう目的が定められているような、もてなされているような、で原っぱは土管だけあって、そこに集まったら何かが起こるかもしれないっていう期待とともに目的なしに人が集まって、その時にだけ生じる遊びがある、で1週間風で行けないと、もうその原っぱで行われている遊びは独自の変化を遂げていて、なんか容易に入っていけないくらい何かが生まれてしまう場として原っぱがある。でこれはしかし一つの建築でも原っぱ性と遊園地性を同時に持ったりするので乱暴に分け切ることはできないんだけど、この軸で考えてみたらどうかっていうようなところで始まるのがこの
原っぱ性
なんですね。
うん、
でこの空き地の中でこそ目的なしに生まれる遊びっていうのの発光性みたいなのに思いを馳せてました。
面白いですね、
って感じ。
なるほど、遊園地とのこう対極性みたいな。
はい、そうなんですよ。
そういうこと。
僕よくファーストフードと精進料理って言い方ですか。あ、だからファーストフード、まあちょっと全然違うな。全然違うけど、ファーストフードっていうのはすごい完成されてて、まあ分かりやすいというかね、いつもの味っていうのが再現される、再現可能なんだけど、精進料理、まあ僕一回、小太郎さんをね、すごいカオティックな精進料理屋さんに連れて行ったことがあって、すごく反省したことがあるんですけど、
伝説的な。
伝説的な。何が起こるか分からない。
マジカルミステリー鍋。
そうそうそう。何が入ってんだろう。
面白いですね。
この味は何だろうみたいな、問いを生むみたいな、ね。だからその、問いを生むっていう方向性と、安心して、ね、乗っかれるみたいな対比とかっていうのはちょっと思い出しました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ僕、はい、2冊紹介したいと思うんですけど、1冊目はマイケル・ポランニーの暗黙知の次元という本で、ご存知ですか、はい、でこれお兄さんがあのカール・ポランニーですね、はい、であ
れカール・ポランニー誰だっけ。
カール・ポランニーはね、経済人類学者
の。ああ、そうですか、
はい、ポランニーっつったらカール・ポランニーの方が有名なのかな。
そうなんです。僕暗黙知の次元のポランニーしか知らなかった。
僕もそっちです。
ちょっと経済に疎い系2人みたいになっちゃったから
。でこれでもさ、暗黙知っていうとやっぱ、日本でいうと野中育次郎先生じゃないですか。で僕もその認識でこの本を手に取ったんだけど、まあ、全然違うこと言ってるわけです。まあこっちの方が全然先輩というか、概念的にはね1940年代ぐらいの作品なんであれなんですけれども、人間の理解っていうのは部分から全体にいくっていう、こうベクトルの方向性の話をしてるわけですよね。例えば、さっき自転車の例あったけど、自転車って初め乗るときはハンドルの持ち方とか乗り方とかそういう部分から入るんだけども、いつかこう全体もう乗れちゃうっていう状態になったときに部分の知を忘れるっていうね、あ、どうやって足こいでんだろうなんて言語化できない、
統合されて一体化するみたいな、
初めって漢字を書くときって多分その漢字のどっからどう入れていくか、筆を入れていくかみたいなことめっちゃこう注意深くやると思うんだけれども、例えば渡辺っていう漢字を書こうと、もう何万回何千万回って書いてると、もう筆の動かし方なんていうのはほぼ暗黙知になるっていう、
いまだに間違えるんですか。
難しいよ。
だからその人間の知っていうのはどんどんその部分から全体に、でもその全体っていうのは気づいたらある部分であることに気づく、だからさらに全体にっていうのにこうどんどん上位概念にいっていく、つまりどんどん暗黙知というのが再生産されているというか、いや今までやってきたんだけどなんか言語ができないみたいな、そういうことに気づくみたいなことで、だから僕はその発酵であったりこう微生物みたいなこととかもその小さいことで本来知り得ていたことなんだけど、だんだんそれをなんとなくこう全体として捉えた結果としてその知が失われていったんじゃないかというふうに僕は捉えてですね、
なるほど、
で、この本でもう一つ言ってるのは、その知の絶対化に対するアンチテーゼを語ってるわけですよね、
うん、
結構面白いんですけれども、共産主義とあと実存主義、まあ、当時めっちゃ流行ったじゃないですか、1940年代、この2つの思想がね流行った中で、これ根っこは全く一緒だっていうふうにポラーニ言ってるわけなんですけど、
うん、
それは何かというと、うん、知が絶対的に存在するということ、ね、何か正しいことがあるっていう、まあ、その2つの観点においては一緒だよねって言ってるんだけど、まあ、でも我々には知り得ないことがいっぱいあるのであるっていう、まあ、そんなスタンスに立ってその2つの寺院を批判してるわけですよね。まあ、そういう意味においても発酵とか微生物とか、まあ、微生物ってどれぐらいいるのかっていうのもね、分かんないし、何やってるのかも分かんないこといっぱいあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから我々がこう知っているようで知らないことっていうのがいっぱいあるんだっていう、まあ、そんな意味においてもちょっと通じる概念なのかなと思って、
うん、
この一冊目、
うん、なるほど、
なるほど、はい、
あれを思い出しました。あの物理学者の P.W. アンダーソンが モア is different っていう論文を書いていて、
うんうん、
まあ、サイエンスの中ではものを分けて分かっていくけど、うん、一個ズームアウトした時に突然分からなくなる、
うんうんうん、
だから化学が分かっても細胞一個の動きは説明できないし、
はいはい、
細胞1個の動きが解明できても臓器は分かんないし、
うん、
臓器でも人間は分かんない、
うん、
人間分かっても1人が分かっても社会の動きは分からない、
はいはいはい、
その突然ズームアウトすると今まで知ってたはずのものが突然分からないような振る舞いを始めていくっていう、その次の暗黙レベルに行くっていうようなところとなんかつながりがあるなと思いました。
ちょっとね、その微生物っぽさっていう意味で言うと、うん、乳酸発酵っていうのはまあ、すごく発酵食品界のスーパースターなんですけど、嫌気性発酵といって、まあ、空気つまり酸素を呼吸するっていうのとは違う代謝をして、
うんうん、
まあ、空気が嫌いなエネルギー代謝 でそれはエネルギー量で比べると酸素呼吸っていうのはすごく ATP っていうエネルギー単位をこう32とか一気に作り出せるんですけども、嫌気発酵の場合は2しか作れないっていうのがあって、うん、なので変化、そのエネルギー量で見た時にこう静かで、まあ、その沈黙しているように見えるっていう、
ね、うん、
だけど着々と進んでいるっていうところが、なんか暗黙知っぽいなっていう、ね、
うんうん、
暗黙知っていう日本語訳が秀逸ですよね。
そうですね、
うん、言葉に出されない沈黙で済ませられるっていうタシットっていう言葉の暗黙知、
うん、はい、という1冊目で、2冊目も、まあ、ちょっと近いんですけど、これ中村恵子さんの科学者が人間であることという本ですね、うん、生命史が専門の中村恵子さんなんですけれども、これは、まあ、さっきの話と結構似てるかもしれない。要するにこう機械論的世界観ということに対するアンチテーゼですね、
うん
うんうん、まあ、17世紀以降始まってくるその世の中を分析する手法、そして予測し統計的に捉えるということが、まあ、どんどんそれが科学の進化っていうふうに受け取られているわけなんですけれども、まあ、それが全てだと思っていると痛い目に遭う、まあ、これだから中村さんが書いたのは東日本大震災をベースに、その科学者たちがその想定外っていう言葉を使っているっていうことに対する強烈な違和感をベースに書かれているわけですよね。想定外ってことは想定内があるっていうこと で世の中がこう想定内で収まるっていうことに対して、
うん、
まあ、そういうものかっていう、まあ、そのものの見方に対する違和感みたいなことをベースに書かれているわけですよね、
うんうんうん、
だからこうだんだんその私たちのことってもう数値化されていくっていうことってあると思うん でそれを、まあ、これ大森章三先生の言葉を借りて私物化とか言ってるわけですね。もう死にものだから、どんどん分解して分析していくってことは物を殺して、
あ、死んだもの、
死んだものとして生態的に捉えるというのかな、まあ、そういうものの見方があるんだけれども、まあ、我々でも生きてるよねっていうことで、まあ、それを細かく分析して見ていくことは密画的っていうわけですよね。密っていうのは精密の密で、画っていうのは画像の画、
うん、
密画的って言ってるんですけれども、一方でその対極として中村先生が言ってるのが略画的っていうふうに言ってるんですが、まさにこれズームアウトの話だね、
うん、
全体を略した感じで大雑把に捉えるっていう、
うんうんうん、
でこのタイトルである科学者が人間であると、だから私たち人間だよねっていう、そのセンスを持ちながらも科学的なものと付き合いましょうっていう話をしていて、最終的にソリューションとして何言ってるかっていうと、略画と密画っていうのの重ね書きっていうのが大事だっていうことを言 だから前回のね我々のその議論にちょっと近づいてくると思うんだけれども、その発酵的なものメイクとアンメイクの重ね書きみたいな話にもちょっと近いのかもしれない、ね、
うん、重ね書きって面白いですね、
うんうん、そうそうそうそう、
略画的と密画的はねまさに前回お話ししてたような、
うんうんうんうん
ね、ズームしてみるとめちゃくちゃメイクしてるけど、
うんうん、
引いてみると
ね、そうそう
アンメイク的な様相が見えてくるみたいな、
うんうん、という本なので、とても面白い本じゃないかなと思います、
うん、
いいですね、
いいですね。
ということで6冊、
うん、たっぷりですね、
たっぷり、
これ、ね、あのまさか発酵とデザインっていうテーマでこの6冊のラインナップになるとは誰か予想できた
ら、ね、発酵という言葉の入ってるタイトルが一つもないっていうね、
確かに
そう、
発酵の入門書を期待してたごめんなさい
広がる広がる、
はい、
ちょっとじゃあ復習一回していきたいと思います。まず中道体の世界、こちらが医学書院ですね、
うん、
医学書院いいですよ ね、
ね、
本当に
出読本がいっぱいあります、
はい、あと思いがけずリタ、これも三島社、うん、三島社もいいですね、はい、そして今を生きるための現代史、これが講談社現代新書ですね、うん、そして原っぱと遊園地、こちら王国社になります、うん、そして暗黙知の次元、こちらが筑摩学芸文庫、そして、科学者が人間であること、こちらが岩波新書、全部お買い求めいただきやすい
値段
じゃないかな、
うん、
そんなごっつい専門書がない、
ね、うん、全部割と、ね、だと思いますよ、
うん、
バリューブックスさんでね、超相対性理論バリューブックスとかで検索するとこの本の一覧として見れますので、
はい、
よかったらそこからアクセスしてみてください、
はい、ということでこんな感じでいいですかね、
いいんじゃないでしょうか、はい、この利益の一部は超相対性理論の運営に役立てさせていただきたいと思っています、
はい、
バリューブックスの皆さん、そしてドミニクチンさん、ありがとうございます、
ありがとうございました。